こんにちは、木津剛です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。もう9月になりまして、2024年もあと4ヶ月と言われるとちょっとギョッとしてしまうんですけれども、今週はですね、ソロでドラマを紹介しようと思います。フェロートラベラーズという作品でですね、こちらパラマウントプラスの作品なので、今日本ではパラマウントプラスって、まあ、ちょっとどれだけの方が、ご覧になっているかわからないんですけれども、ワウワウに加入するか、あるいは、アマゾンプライムビデオから、チャンネルさらに入っていく感じで、パラマウントプラスに入ると見られるというものになっていて、まあ、僕もスタートレック周りだったりとか、サウスパークだったりとかっていうのをパラマウントプラスで、見てるんですけれども、まだまだ、知られてない作品とかも結構やってるので、まあ、なんかこう、発掘という感じでなると、いいかと思うんですけれども、その中でもフェロートラベラーズ、これまあゲイ映画じゃないや、ゲイドラマの中では非常に話題になった作品で、これ日本に来るのかな、パラマウントプラスどうなってんのかなと思っていたところ、パラマウントプラスに来てよかったなっていうところなんですけれども、はい、それが日本では8月から配信になりましたので、ちょっとこの機会に紹介しようと思ってます。で、これについては、シンラに、レビューを書かせていただいておりまして、それはワウワウとのタイアップなので、ワウワウで見られる他の LGBTQ テーマの作品も紹介したりしてるんですけれども、フェロートラベラーズについて解説記事、書いております。それ、概要欄にリンク貼っておきますので、よければそちらと合わせて、チェックしていただければなと思います。はい。で、フェロートラベラーズなんですけれども、まあ、ゲイドラマです。非常に、海外のゲイ、メディアなどで話題になった作品で、作っているのがロン・ナイスワーナーという、脚本家、監督もしてますけれども、まあ、脚本が多いかなっていう感じの人で、この人、まあ、それこそゲイのクリエイターの、まあ、大御所ですよね。フィラデルフィア、1993年の、あれもエイズクライシスの話だったりとか、あるいはハンズオブラブ、手のひらの勇気という放題がついている2015年の作品、これはレズビアンのものですけれども、あと僕の巡査、2022年のアマゾンプライムで見られる作品の脚本を手掛けている、まあそのベテランの、ゲイの脚本家で、まあゲイであったりとか、あるいはクイア、テーマの作品を多く手掛けてきたというロン・ナイスワーナーの作品になってます。で、これもともと原作があって、2007年の同名小説ですね。トーマス・マロンという、こちらももちろん、ゲイの小説家の原作のものになっていて、まあどういう話かというとざっくり言うと、まあ1950年代から始まるんですけれども、1950年代の赤狩りの時代ですね。マッカーシーのいわゆるマッカーシズムで、赤狩りで共産党員とされた人たちが追い込まれていった時代なんですけれども、まあ、実際にそうじゃなくても、疑われただけで、排斥されたりもしたんですけれども、それだけじゃなくて、同性愛者たちも非常に、差別、迫害され、排斥されていったっていう、まあ、時代の話から、まあ、1980年代のエイズクライスの時代まで、まあ、ゲイヒストリーを語っていくっていう作品で、まあ、そのゲイヒストリーもの、最近特にアメリカでは非常に多くて、まあ、特にやっぱり、まあ、1980年代、エイズクライシスの時代が、核になっているなっていうものが、まあ、多いんですけれども、この作品が面白いのはやっぱり1950年代、50年代から始まるっていうところがすごく面白くて、つまり、まあ、ストーンウォール、1969年ですね、ストーンウォールの反乱も起きる、かなり前に、まあ、多くの同性愛者がクローゼットの状態であって、まあ、隠れて、同性愛行為をしていたり、あるいは、まあ、出会いを求めていたっていう時代の1950年代にどういうことがあったのかっていうところを、しかもそれが、政界が舞台になっているっていうところが非常に面白みがあって、まあ、なんかアメリカの政治、うん、あるいはアメリカ現代史みたいなものに興味がある方は、まあゲイヒストリーっていうことを抜きにしてもかなり面白いんじゃないかなっていうところではありますね。うん。ただまあそのゲイヒストリーっていう部分がもちろん面白いのは間違いなくて、で、これ、まあ主演二人がマット・ボマー、 とジョナサン・ベイリーなんですけど、まあ、マット・ボマーってね、まあ、オープンリーゲイの、まあ、なんですか、男前俳優として非常に人気のある人ですけれども、なんか、さっき調べたらもうこの人46歳みたいですね。もう結構、そのダディ枠っていうか、まあなんか渋いね、中年男性みたいな感じの枠になってきてるんだって、僕なんとなくマット・ボマーってちょっと若々しいイメージだったので、自分より年下ぐらいに、下手したら思ってたんですけど、そんなことなくてですね、もうなんかこうダンディーなおじさんみたいな感じの、役を今回ホークっていう役なんですけどやっていて、そして一方のジョナサン・ベイリー、ブリジャートン家で非常に人気になった彼ですけど、彼がまあ、そのマット・ボマー演じるホークよりも少し若い、ティムという、まあちょっとこう純朴な青年というかみたいな感じで出てきて、まあその二人が、濃密な、ラブストーリーを展開していくっていう話ですね。はい。で、これ1950年代のマッカーシズムの話となると、誰が出てくるかっていうと、ロイ・コーンが出てくるんですよ。これが、とても面白いです。ロイ・コーンって誰かというと、そのマッカーシーの右腕として、まあ多くの共産党員だったり、そして同性愛者を、まあ破滅に追いやった人物として知られているんですけれども、この人自身が実は同性愛者だったっていうことはもう周知の、事実になっていて、まあ本人は最後まで否定したっていうのがあるんですけれども、まあしかもまあ自分が同性愛者にもかかわらず同性愛者を追い込んでいったっていう、まあゲイストーリーにおいて いわば悪魔的な存在なんですけれども、まあ彼はやっぱりそれだけちょっと、いろいろ象徴的な人物でもあって、まあ要は、その非常にね、そのホモフォビアを強く出す人っていうのは、実はその人本人も、まあ同性愛者だったりっていう例が結構世界中のいろんなところで、見られる例なんですけれども、まあそれの結構典型みたいなところもあって、まあ彼がどういう人物だったかっていうことを振り返るのは非常に面白いことでもあるんですよ。で、この人、エンジェルス・イン・アメリカ、トニー・クシュナーの戯曲で、これも超名作で、ドラマ版がね、そのロイ・コーンはアルパチーノが演じていたりとかしていて、まあ、それも非常に面白い作品で、だからまあ、マッカーシズムからエイズ化っていうものが何だったのかっていうのと、ある意味、ロイ・コーンの時代だったとも捉えられてるんですよね。おそらくこれは原作の話なんですけど、だからその、ゲイヒストリーを振り返った時にね、その LGBTQ の権利を訴えて当事者たちが、まあ例えば一枚岩になれたのかみたいなこととかって、やっぱり全然そんなこともなくて、やっぱりいろんな意見対立があって、そしてまあなんというか、排斥側に回る当事者もいたみたいな、まあその歴史の複雑さですよねみたいなものを、まあすごく、解雇してる作品だなと思いますし、まあそれが解雇されてこういう風に語られて一つのドラマになるっていうこと自体が、僕は非常にね、なんかすごくいいことだなというか、ある意味羨ましいなと思うというかね、それはやっぱりその、向こうのクイアヒストリーの厚みみたいなものをすごく感じるドラマだなという風にも思いましたね。で、これもう一つね、面白いのが、原作者のトーマス・マロン、この人ももちろん同性愛者ってさっき言ったんですけど、と同時にこの人ね、もともと共和党員らしいんですよ。それが非常に面白くて、ただトランプが出てきた2016年にトランプに反対して、その後は共和党員を辞めたらしいんですけれども、まあでも少なくともそれまでは共和党員だったわけで、だからそのまあ同性愛者の権利を進めていくってなった時に、まあ大体はみんな民主党支持なわけですよね。しかもまあなんというか、まあ文芸の、ところにいる人とかって割とね、まあ左派が多い、あるいはリベラル派が多いとされている中で、まあなんかその共和党員の同性愛者が政治劇を書く、しかもまあロイ・コーンみたいな人も、象徴的に出してくるみたいなね、ところも含めて、あ、ちなみにロイ・コーンって、政治の世界から追いやられた後は弁護士として活躍して、まあトランプの顧客、トランプを顧客として持っていたりとか、まあそういうところも含めて、現在も、グエイコミュニティからは割と、こう、悪者扱いされている人なんですけど、ただまあだから本当にそういう、まあ政治の世界とゲイの世界の複雑さみたいなことが、まあ非常に濃密に描かれているっていうところが、 まあ、このドラマの一つ面白いポイントかなというふうに僕は思ってます。はい。まあ、とはいえもちろんそのアメリカ政治のことなんかそんなに興味ないわっていう人も楽しめるものにはなっていて、これまあアメリカのねゲイメディアとかで非常に話題になったのは、まあこれ全8話のドラマなんですけれども、まあ毎回毎回マット・ボマーとジョナサン・ベイリーのめちゃめちゃ濃密なセックスシーンがあるというのがまあ非常に話題になったわけですよ。まあ本人たちも、そのセックスの内容がそのエピソードごとに変わっていくっていうところも含めてね。で、本人たちも、だから、どういうスタイルで今回、やろうかみたいな話をしてたみたいな話も出てますけど、まあ、それくらいまあ、濃密なセックスシーンがいっぱい出てくるっていう、ものですね。ただ、その二人、ホークとティムの関係が、まあ、その時代とともに変わっていったりとか、まあ、二人の関係の、まあ、緊張関係とかね、二人の関係のテンションみたいなものが、変化していくっていうのが、まあ、セリフとか、あるいはストーリー展開そのものよりも、例えば一つ一つのセックスシーンで見せていくみたいなところも含めて、非常にセクシーなドラマになっているなというのも面白いですね。はい。で、これ、まあ、1950年代の話なんですけれども、エピソード1から1986年の話も同時に進行していくんですね。で、ドラマの前半はその2つの時代を主に行き来して物語っていくという作りになってます。で、1986年といえばもちろん何かというと、ゲイストリーにおいては、エイズクライシスの時代で、本当にアメリカでたくさんの、同性愛者がエイズによって命を落としていくという時代ですね。で、まあ、これはまあ、エピソード1から出てくる話なので、もう言ってしまうと、その、ジョナサン・ベイリーが演じるティムの方が、まあ、エイズ、を発症している。うん、エイズって、HIV のウイルスを持っていて、そこからしばらく経って、免疫が落ちて、いろんな症状に、かかるっていうのが、エイズを発症したっていう状態ですけれども、まあ、そのエイズになっているっていうところから、まあ、二人がどうなっていくのかっていう、ところを二つの時代を行き来して語っていくという。まあもう本当に明確にゲイヒストリーの力点をエイズクライシスの時代とマッカーシズムの時代において、私たちがどこから来たのかっていうのを当事者たちの目線で語っていくっていうドラマですね。はい。で、前半はその二つの時代がメインになっていくんですけど、後半になるともうちょっと時代が進んでいって、60年代だったりとか、まあ70年代であって、で、その政治の世界で活躍していた二人が、まあ、時代の変化とともにどういう政治活動をしていくかっていう、その変化が非常に、面白いですね。まあ、特に、ティム、ジョナサン・ベイリーが演じている若い方は、まあ、なんか、割とこう、マッカーシー審判みたいな感じで、政界に入るんだけれども、まあ、そこから、出ていった中で反戦運動に参加していったりとか、あるいは、もっと時代が進むとゲイアクティビズムに参加していったりとか、なんかそのあたりもすごくリアルだなっていう感じもしましたね。やっぱり時代とともにそのアクティビズムの様子が変わっていくっていうのが、まあゲイヒストリーにおいても非常に重要なことだと思うんです。で、これね、1969年のストーンウォールの反乱の時代は、直接は描かれない。ちょっとぐらい言及されたかな。でもあんまり記憶にないぐらいな感じなんですけれども、それ以上にね、象徴的に出てくるのが、1978年のハーベイ・ミルクが殺害される事件なんですよ。これ、もちろんガスパンサントのミルクを、ご覧になった方ならご存知かと思いますけれども、まあ、サンフランシスコで、初めて公職、同性愛者であることを公言して公職に就いた。ハーベイ・ミルクですけれども、そのハーベイ・ミルクが、殺された事件において、まあ、ゲイ当事者たち、あるいはクイアコミュニティが、まあ、どういうふうな、リアクションを見せたかみたいなものが描かれていて、なんか自分にとってはね、知っていた歴史だったけれども、なんかそこにいた人たちがどれくらいショックだったかみたいなものとかっていうのを、こんなに結構ドラマの中で見たのって、そんなになかったんじゃないかなっていう、ちょっとハッとしましたね。もちろんミルクっていう映画に関してはもちろんそこが焦点でもあったわけですけれども、なんかね、その、ホークとね、ティムっていうのを1950年代からこのドラマを、見ていると追っているわけなので、その彼らが、まあ、その後の時代も生きていく中で、 そのハーベミルクっていうものがどういうものだったかっていうのをなんかより生々しく実感として感じられたっていう、気がして、その辺もすごく面白かったですね。はい。で、まあもちろんそのエイズカっていうことは僕も多分この番組で何度か言っていると思うんですけれども、まあ最近は本当に、HIV って、完治はできないけれども服薬を適切にしていれば、ウイルス値を抑えられて、そして、エイズは絶対発症しないし、そして、セックス、性行為においても、感染させることはないっていうところまで進んでいるんだけれども、まあ、良くも悪くもそのことで、まあ、エイズって、HIV エイズなんて昔のものなんだよね、そんなに怖くないよねっていうのが、まあ、若い、MSM、男性と性行為をする男性の間で、割と広がっているっていうのが問題視されている部分もあって、だから、そのエイズクライシスの時代を知っている人たちが、いや、こういう戦いがあったんだとか、あるいは、まあ、HIV エイズっていうのも、やっぱり今でも、まあ、完治はしない病気だし、やっぱりその啓発っていうのが大事なんだっていうことを、まあフィクションでやっている感じっていうのがすごく僕はするんですよ。なんかこのドラマもその一つかなっていう感じがしていて、まあだからその当時犠牲になってしまった多くの人たちがそこにどういう、まあ感情があったのか、どういう経験があったのかっていうのを、まあ改めてこの2020年代に語っている作品だなと思いましたし、まあ、ロン・ワイスナーナ、ワーナーもね、もう、この人1956年生まれなので、まあ、60代後半ぐらいになってきて、まあ、自分のキャリアの終盤ですよね。終盤に、だから何を次の世代に残したいかっていうことをすごく考えてるんだろうなっていうこともすごく感じた作品ですね。はい。なんか僕なんかは、まあゲイ当事者としても、なんかゲイヒストリーの一部である、ゲイカルチャーの一部であるっていうことは自分の中で大切にしたいなとは思っているんですけれども、そのヒストリーっていう部分ですよね。それをやっぱり振り返る作品っていうのはアメリカは本当にたくさん出てくるなっていうのはすごく思いましたね。この前ここで紹介したラスティンとかもそうですけれども、まあ本当に、例えば、エズカだけじゃなくて、本当にこのドラマだったらマッカーシズムもそうだし、いろんな時代からいろんなものを引っ張ってきて、そして、まあ私たちはいろんなところにいたのだ、みたいなね、ものが語られるっていう、まあすごく豊かなことだなと思います。なので、このフェロートラベラーズも、まあ、そのマット・ボマーとジョナサン・ベイリーっていう、まあ、男前俳優が、まあ、濃厚なセックスシーンを見せるっていうのも非常に売りになってはいるんだけれども、でもやっぱりその、まあ、ゲイヒストリーをある種濃密に、語っていくっていうことでも、まあ、非常に重要な作品かなと思いますので、ぜひチェックしていただきたいなと思いました。で、まあ、ドラマのタッチとしてはね、割とこう、なんだろうな、ウェルメイドな感じに非常に作られていて、まあ、本当に濃密な、まあ、歴史ものというかね、ある時代もののドラマを見ているなっていう感じで、まあ、クオリティもしっかりしているので、なんかその辺も、すごく鑑賞に足るドラマかなと思いますので、ぜひぜひ、よろしくお願いします。で、まあ、この主演二人もすごくいいんですけどね、僕、ロイ・コーンをやってるウィル・ブリルがいいなと思いましたね。ウィル・ブリルって、まあ、この人ちょっと渋い、まあ、バイプレイヤーなんですけれども、まあ、結構独特の顔つきの人なんですけれども、まあ、ロイ・コーンって本当に複雑な人だったと思うので、まあ、それをやれるね、役者が、エンジェルス・イン・アメリカだったらアルパチーノだったわけですけれども、まあ、ここではウィル・ブリルという渋い俳優がやっていて、そこもぜひ見てほしいですね。うん。で、まあ、全体的にはね、これ原作が2007年っていうのもあると思うんですけれども、LGBTQ というよりはやっぱりゲイがメインの、ドラマになっていて、レズビアンのキャラクターが出てきたりするんですけれども、やっぱりちょっとね、描き込みがその辺は物足りない部分が今のドラマとして見るとね、あったりとかして、まあその辺はちょっとあるんですけれども、うん、まあ、とはいえ、まあ、その、ジェラーニ・アラディンが演じるマーカスっていうブラックのね、ゲイの彼が、例えば白人の二人とはやっぱり待遇が違うかったりっていうこととか、まあ、描かれているのも、まあ、今のドラマになっているなっていう、まあ、インターセクショナリティの問題も入っていたりはするんですけれども、なんか自分なんかはもうちょっとこう、LGBTQ、あるいはまあ、クイア全体の連帯みたいなものが、もうちょっと前面に、出てきてもよかったのかなっていうところもあるんですけれども、まあそこはね、まあ多分原作の、スピリットを結構忠実に映画化、ドラマ化したのかなっていう感じではありますね。 はい。というところで、ちょっとパラマウントプラス、日本では複雑な、視聴環境にはあるんですけれども、ぜひぜひ、注目していただきたいドラマです。はい。そして、まあ、シンラの、私が書いた記事、紹介記事、解説記事もぜひ、ご覧になっていただければ幸いです。はい。今週はそんなところでしょうか。今週末からはね、キリル・セレブレンニコフのチャイコフスキーの妻だったりとか、あるいは、ナミビアの砂漠があったりとか、まあ、その辺の話題作もありますので、いろいろチェックしてみてください。はい、では今週はこんなところで失礼いたします。お送りしたのは木津剛でした。